どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは、
ノーブレーキのオリジンアワー始まりました、はい、私ノーブレーキのあゆむと、
ノーブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城くまです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
1時間生放送でお届けします、はい、ツイキャスでも配信中でございますので、皆さんね、あのコメントもたくさんください。はい、さあ今日はめでたいお知らせございます。大城さん、お誕生日おめでとうございます。
いやいや、まずはね、まずはおめでとうございます。大城さん、ま
あ、去った日曜日、
はい、去りましたが、
ね、まあ、我々この3人の約束で特にこうプレゼントをね渡したりするのはもう気使うかやめよう、
もうやめましょうよ、 と、
うん、ということでね、うん、持ってきてはいないんです、何もないんですけども。
あ、いいですよ、全然お返しもね、むず面倒でし、ついしね、うん、
もっと言葉を選べばいいのに
手間手間ですからね、本当
言葉選ぶまで選ばないんだ
本当お買い
選ぶ、
あ、そう、ね、
言葉を選んでるようで選ばないというまで、
言葉選びもね、うん、手間ですから、
うん、手間手間、おいくつに、ね、手間手間って言うな、
いや可愛らしくね、
ちょっとだろ手間手間させてじゃない、
手間手間して、
大塩さんおいくつになられたんですか。当てようぜ。
違う、このゲームのゴールが見えてるわけ、僕
あれくださいよ、何歳に見えるっていう、
言いたいわけ、もう
何歳に見えるっていうくだらん質問くださいよ
いくつに見える。
52
うん、いやいやいや、
もっと下、
いや、リアルにさ40、
うん、まあ40って言いそうだったもんね、まあ、まずまあ40だ、
僕らのイメージはずっと36よね。
そうだよね、それぐらいだよな、
うん、まあ、出会った頃からそうというか、うん、
40?43?4?5?5?45? 見えない、
見えないですね、
もっと若いと思った
ほら
ほら、
アリ地獄みたいな感じで入りやすいけども、出口には地獄しかないんだよ
44ぐらいと思ったね、
本当ね、また46かなぐらいね、
45
ですか、
45か、
いやでもまだまだお若いですね、まあ、このお話をするとやっぱどうしても出てくるのが、
はい、
僕らがイメージしてた45よりは全然若いよね、もっと おじいだよね。
そうね、それで言ったらだって我々だってもう38ですけど、
え、37じゃないですか、ブブさん、僕は最近誕生日だったんで
いやいやいや、そんなやめてよ、誘導ハッピー誘導ハッピーバースデーやめて
はい、大城さんもそうでしたが、うん、本日7月の4日、
はい、はい、
ブーブーさん誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます、パパママ Thank you、
ハッピーバースデーでございます、
はい、
と同時にお祝いしなきゃいけない方がもう一方いらっしゃいますね。ガクトさん誕生日おめでとうございます
関係ないから同じ誕生日ですけど、ガクトさんは関係ないですから、
ガクトさんね、
ガクトさんもハッピー、
いつもお世話になってますガクトさん、
お世話になってますかね、
よろしくお願いします、今後もね、はい、はい、大城さんはまずとブーブーさんは誕生日はどう過ごされた、ま、もしくはどう過ごす予定なんですか。大城さんは奥様から何か、
そうですね、杉田大城さんから、うん、
原爆みたいに言うなお前
杉田
大城さん、
杉田大城、
杉田原爆みたいに言うなお前、
いやもうケーキをいただきまして、
ああいいですね、
いいですね、そういうのが嫌なの、シンプル、ね、
シンプル、結局そういうこと、
何ケーキ、白いのかチョコなのか、
なぜかというか毎年あのアロハの、
おお、シュリの
、
はいはいはい、
お店の名前、
はい、うん、アロハという洋菓子店の、チョコレートケーキを食べるという風習がありまして、
あ、
は
い、シュリ構成御用達のね、
そうですそうそう、ちょっと懐かしさもあってというか、なんか昔ながらのケーキという感じでね、うん、
でもプレゼントしてくる奥さんはその 首里校のアロハの伝統は知らないわけですよね、福岡の方ですからね。なのに、
なんいやし、なんの首里の伝統を他の人が知ってたら嫌なの。いやお前別に首里出身ではないだろ。
嫌ではないけど、
今ただ首里に住んでるだけで。
嫌ではないけど気にはなるじゃないですか。
なんで首里の伝統を知ってる福岡の人にちょっと嫌がってるの。
嫌ではないです、気になるだけ。なんでなのかな。
いやいや別に美味しい、
きっかけは何なのかな。
首里の伝統とかじゃなく単純に美味しいケーキ屋さんが近くにあったから買っただけでしょ。
首里の伝統というか首里校の伝統ですよね。
そう、いや別にどっちでもいいよ、何でもいいよ。
そうね、
いやあったんですよ
首里高校の。そう、
ちょっと鼻についてますようじゃないよ。
今考えたらすごいなって思うんだけど、誰が始めたか、うん、もう高1の時からありましたね、僕らの時は、うん、大城さんの時もありました、
うん、まあまあケーキ買ってくるとかありましたよ。なんかこう
クラス 30名近く一クラスいるじゃないですか、うんうん、毎日誰かのほぼ誕生日じゃないですか。それを誰かが把握してて、でこっそりお金集めるんですよ、50円ずつ。
あ、生徒同士でプレゼントし合う、あ、ケーキあげるってこと？
そうそうそう、うん、でその時はアロハっていう洋菓子店は、うん、首里高校っていう学校の本当向かいにあったんですよ、
うん、
で休み時間かなんかに買いに行って、そいつの誕生日もしくは近いやつら合同で祝うっていう文化があったんですよ。
いいな、なかったな、うん、俺は
あ南部商業、
うん、南部だからかな。
あでもお金集めて誕生日にソロバンプレゼントみたいなのなかったの？商業だから、商業だけに電卓、うん、ちょっといい、ま、カシオの電卓を、
ま、マイソロバンとかマイ電卓あるわけじゃないから。
それか入学してきた時にあのキーボードついてないカシオの電卓をもらって、誕生日が来るためにそれが増えていくみたいな、うん、プラスキーとか。
みんなそんな勉強する人たちじゃなかったんで。
いやでもシステム化でしょあなたは。
そうですけど、
情報システム化的なね、うん、あまあそういうのがあったんですよ。
いいね、高校生になってもそうなるの嬉しいよね、うん、
ブブさんはどう過ごされたん、
あ、まあまあ今日ですけど金土日は特に何、うん、まあ、仕事ちょこっとあって、まあ、釣りに行ったぐらいで、今日もこの後ちょっと打ち合わせあるじゃないですか。
はいはい、披露宴のね、
うん、まあだから明日かな、明日みんなで居酒屋行こうかなっていうぐらいですね。
あの家族でね、
うん、
あ子供たちからなんかあるかもね、おめでとうとかね、パパおめでとう、
あ、まあ今日の朝いただいて、あまあまあもう本当みんながいるだけで幸せですからね、それがもうプレゼントですよ、
うん、ちなみにさ、うん、子供たちになんて呼ばれてるんでしたっけ、普通に。
お父さん。
お父さん、
はい、
あ、しっかりと、
はい、お父さん、
う
ん、
あ
もうパパはもう言わせてないです。
あ、言わせてないんだ。
言わせない派なんで。
ああ、そうか、僕うちまだパパなんですよね、うん、パパ、うん、どう、うん、お父さんなの、父ちゃんとか。
お父さん、お父さんって感じ。
あは、弟とかもなし。
弟とかもなし。いや別に弟でもいいんだけど、まあまあまだ、
おお、それなだ、そのタイミングな、まあ、別に俺パパでもいいんだけどな。
パパがねだから嫌なのよ、アメリカじゃないんだからさ、PAPA だなんてい
やいやOTU SUSSAN みたいな、お父さん
お父さん、
な
ん
か英語が嫌なの。
英語ってパパママがやっぱり、うん、パパママ育ちじゃないんで。
ああ、そもそもね、
うん、
ああなるほどな。
でいとこが、いやで安行が、うん、パパ育ちなのよ。
あ、ぽい。
いとこ、同級生の安行っていうのがいて、
も、役者もやっていた。
そう、うん、初代マブヤーね。
初代ではないんじゃないか。
初代だはずよ。
あ、そうなんだ。
うんうんうん。まあまあまあまあ、安行がパパで、それが。
少なくとも俺たちより売れているお前のいとこね。
うん。
売れていた。
今はもう、あの、どっか行ってますけど。うん。なんか内地かどっか。
どっかはいた、
うん。あ、そうなんだ。
うんうんうんうん。なんか離婚していろいろあったみたいな。
そうなんだ。
うん、子供、まあまあこれちょっとあれ
ですかね、
うん、大変だったんだか本当安行、子供なんか勝手に、お母さんのところで内地行ったりして。
うわ、言わんほうがいいだろ、
うん、絶対言わんほうがいいよ
絶対言わんほうがいいな
これ絶対言わんだよ
これはね、こんなの言わんほうがいいよ、うん、うん。
まあ安行はもう本当だ、パパ育ちだから結局こうなるのよ
なんだろうお前、それは偏見だろああ、はいはい、
まあまあまあまあ、だから身近にパパ育ちのやつがいたんで、うわうわうわって思ってた自分がいたんで、
若干トラウマ的なもの
はね、そうそうそうそう、うん、まあまあやっぱ後派じゃないけど、
はいはいはい、
父上でもいいですしね、
ま、父上な、
うん、
父上
は言い過ぎか
いや、うふうじゃない、お父上、あ、うん、父ちゃん、おと、次女にはたまにお前って言われますけどね。 お前何見てるかって言われます。
何見てたら言われるの、それ
。嫁の真似なのかな。
嫁さんそんな言わないですけどね。うん、
お母さん。
嫁さんには僕アームって言われてるんですよ。U を飛ばして。
ああ、
うん、いい。アーム。
うん。で先輩に、
うん、
先輩にね、
はい、
ヤシーさんって先輩がいるんですけども、
うん、
飲食店やってる方で、
はい、
その方にと嫁お店に嫁さんと行ったら。お前めっちゃ嫁さん綺麗だな、
うんうんうん、
めっちゃ可愛いな、チューしたいなみたいな。
うわ、嫌なやし、
やしって、
まあ、嫌なやし、
人の嫁さん捕まえてそんなこと言うな。いや、うん、マジマジマジ、
うんうん、いやマジがダメなんだよ。マジじゃない方がいいな。
マジだからっつって、
うん、冗談冗談でしょ。
いやこらーみたいな、
うん、
下りの中で、
うん、
なんか気がついたらその人も俺のことアームって呼ぶようになってて、今このように2人いるわけよ。俺の嫁を狙ってる先輩と、
うん、
俺の嫁が俺のアームことアームって呼ぶ
わけ。
うん、これと増やしたくないな。
嫌だな。
うん。まあ、名前で呼んでもらうっていうのもいいかもしれない。だからよくほら、お祭りとかイベント会場とかで、知らない子供がパパって言ったらやっぱ振り向いてしまうっていうあるある。う
ん、ああ、はい。自分の子が呼んでたかのようにね。
だからこの前も、伊江島でね、お祭りのカラオケ大会の司会をやったじゃないですか。
うん、
やったんですよ。
うん、
その時に、ご家族連れ、子供連れ、たくさん子供たちいたんですよ、
うん、
でもちろん僕仕事ですから、
うん、
僕一人でこの島にいるわけなのに、パパーって聞こえて、うんって振り向いたんですよ。でもやっぱ違う子なんですよ。
うん、
そこにうちの子はいるはずもないのに、
うん、こんなところに、
こんなところにいるはずない
のに。
でももしかしたらサプライズで嫁さんがこう連れてきてるかもみたいな。
ああ、なるほどね。
そんなことするはずもないのに。ライブも毎月やるけど一回も来ないのに、でもやっぱりこう知らない子がパパとかパパとか言ったら振り向いて、ああ、なんかこう会いたくなるんですよね、そういう時。
ああ、まあまあわかるわ。
はい、帰りたいなみたいな。はい、というわけで、まあ、誕生日おめでとうございますでございます、
ね、ありがとうございます、ね、まあまあもう本当毎日誰かの誕生日ですから、こうやってねこういう仕事をしてるだけで人にこう言って、はい、言われる今があるっていうのは幸せですよ。
本当ですね。
普通に生活してたら言われないですからね。
そうだよね。
ありがとう。だから皆さんもぜひ言ってください、
うん、
一言、
うん、
僕らが言います。
なんで、
ありがとうって生まれてきてくれて、
あ、誕生日おめでとうコールをね、
うん、
ツイキャスでも配信中、
はい、
父上ではダメなんですか、マチャさん。
いや、ダメではないですけど、嫌でしょ、なんか授業参観とかでさ見に行って、
うん、
息子がさ、父上、父上、来てくれたんだって言ったら、え、どういう教育してんの、あっちってなるよ、長浜さんち。
ああね、
うん。
もう大体、どんな教育してるか分かるからな。
そう。
よく分かるのが、保育園とかの壁にさ、
うん、
子供たちの夢みたいなのが貼ってある時期あるじゃん。
ああ、はいはい、後ろにね。
うん。で、見るのよ、俺、ああいうの好きで。
うん。
で空組誰々、キングスの選手になりたいとか、
うんうんうん、
で 2,3 歳クラスの子が、
うん、
キングスなんて言葉知ってるってことは、あ、お父さんキングス好きなのかなとか、
お、はい、
連れてってるのかなとか、うんうん、あとお医者さんになりたいとか、
うん、
あ、これはもうただ言わされてるなとか。
人の家庭にな
んかこう
口を挟んでないけど、
勝手にこう想像してしまうっていうのが楽しいんですよね、うん、
授業参観にさ、めちゃめちゃセクシーな格好で来るお母さんが一人いるわけ。
おうおうおう、どのレベルかによるよ。
ね、
それはもう、
もう本当に海に行くぐらいの感じ、ショートパンツに。
俺からしたら鎧できた方がエロいパターンもあるからな。まあまあ、甲冑できた方が、
まあまあまあまあ、だからもうビーチに行く感じよ、半袖のワンピースみたいな。
あ、
も
う、まあ暑いしね。
ああ、インスタグラムで踊る人みたいな感じだ。
うんうん、それちょっと分かんないですけど。
、うん、あ、まあまあ、でもはいはい、うん、
もうだからちょっと隙あらば父見えるんじゃないかっていう、
父っていうのはもうお父上の話してたから
で、うん、しゃがんだりしたら下手した角度によっちゃこれパンツこのお股のところ、
うんうん、
ああ見えるんじゃないかっていうような格好で来る女性の方がいるわけ。
ほうほうほう、女性っていうかお母さん。
お母さん、
うん、
いいよね。
いいよね。あ、いいよねでした。
なんだよ、
あの方見に、
ブーブさんのいいよねのコーナーでした。
あの方見に授業参観行きたいぐらい、あの方参観にしたいよ本当。いや本当これはあれよ、 本当は裏腹よ。どうなんだって。どうなんだって疑問を呈したいんだけど。
一石を投じたいと。この問題に、うん、まあ、一つの問題に対して。
まあだからこれ LGBT と似てて、うん、まあ個性というか個人の自由になるじゃん。
ルッキズム的な。
結局周りの目がおかしいだけで。うんうんうん。っていう主張があるじゃん。
あんたに見てほしいわけじゃないし。そうそうそう。っていう主張もあるしな。うん。これはまあよく最近問題としていろいろなところで提言されてるよね。うん。ああ
。まあ、BTS と、なんか OTS?
それはもう OTS 航空会社じゃない
。何ていうの TPO
TPO
はあるじゃん。 TPO 一つタイムが増えちゃった。
韓国のスーパースターであり
TPP?
TPP は対策ですね。
何でしたっけ TPO
条約機構ですね。
TPO
TPO、
うん、
時と場所的なね。
そうそうそう、これって絶対必要よね。
じゃあはたまたアメリカとか、うん、要はそういうのファッションとか自由でいいじゃん、
うんうんうん、
何だって好きなことやろうよ、あなたの個性を大事にみたいな ところが推進されてる国とか場所って TPO なんてないのかな。
ああそうなるんか。まあまあちょっと極端だけど、お葬式でも自由な格好で来るみたいなことよね。
うんうんうん、
まあ極端だけども
極端だけど、うんうん、なのかな。まあ、俺はある程度の TPO は大事じゃないかなと思う派ではありますけれども、うん、うん、
まあ、でもドレスコードって言葉もねあるぐらいだから。
そうよね、うん、なんかそうなんですよ。でもあの皆さんそうなんですよ。
酔いどれポッド
キャストリスナー部長偏座さんに
聞いてみたいですね、
うん、そう、ドレスコードの話をしとるんですよね我々は。
そう
だね、セクシーな格好で来んなじゃないんですよ、うん、別にこんな子供の授業参観にそんなたわわな父を、
そう、それをする必要がないじゃないっていう。別にあと30センチ長いシャツ、袖がついた上着を着ればいいだけで、
うん、
もう30センチ布を足すだけでいいのに。
でもその30センチ布を足せばいいのにっていう言い方もちょっと嫌だけど、嫌かもしれんな。
まあそうか、その30センチの布はあんたに関係ないじゃないっていう考え方なんだろうな。
そ
う
そ
う、
だからその30センチっていうこの言い方とか言い回しがなんか嫌だはず、そういう人たちって、うん、イラーってするかも。
いや30センチの布足してよとは言わないよ。
いや今でも分かる、うん、お前の言いたいことも分かるんだよね、うん、だドレスコードって言ってしまえばそういうやつらもピシッとしてくるのかな。
あれだからさ、
うん、
妻に見すぎたら妻にもこう機嫌斜めになるんじゃないかなっていう。
ああ
でも見たいじゃん、そんな格好で来てる女性がいたら。
これはね正直見たいんですよね。まあ見たいというかやっぱ見てしまう。
そう見てしまう、
うん、
だから
見てしまうコードなんですよ。ね、
虫と一緒よね。虫
虫
ほら道歩いてて虫がちょろちょろちょろって歩いてたらチラって見ちゃうじゃん。あ虫だって
見ちゃうね。
あの感覚よね。
いやもっと他にない。
分からんけど
もっと他にない。
見ちゃうのよ。もう
例えば何でもないアスファルト舗装された道歩いてたら、うん、そこに一輪の綺麗な花が咲いてました、うん、見ちゃうよね。
見ちゃうよね。
これでよくない。
いやだからこの綺麗な花ってやってしまうと、うだからじゃあそういう目で見てるのっていうニュアンスになっちゃうじゃん。
でもいい、俺の例えの方が、その女の人が聞いたらいいんじゃない、こっちの方が。
いやだから妻の気持ちよ、
うん、妻の気持ち。
もう本当に何もないアスファルト歩いてます。
ああ、奥さん怒るかね。
マンホールが1個あったら見ちゃうでしょ。でも違和感が1個あると、
あ
違和感、そう違和感が
環境に対しての違和感、
違和感突出した1個の違和感があったら見ちゃうじゃん。
見ちゃう見ちゃう。
これがセクシーじゃなくても逆に厚着してる人でも一緒。
はいはいはいはいはいはいはい。
そうそう、厚着してる人でも一緒よ。
そうそうじゃないのよ。おうおう、分かるよ
ね。
うん、
でもほら普通に考えたらさ、うん、僕がギョってギロギロジロジロって見てたら、うん、はあはあはあはあ見てる、あーあんた見てるね
嫁が、
うん、
うん、
あ僕が逆だったらやっぱそう思っちゃうから、
はいはいはい、はい、
見るなわざわざって、
うん、
でもうーん見ちゃうよね。
でも見るなわざわざって思うんだ。見る分にはいいんじゃない、だって見てしまうんだからってお前自分でも言ってるさ。
うん、見ちゃうよねあれね。
見ちゃうから、
あれ見ていいの、なんていうの。
いやだからそれもそうなんですよ。見たらダメなんですよ。
なあ、見ちゃダメなんだよな。
お前とか俺とかダメなんですよ。その人のタイプの人だったらいいんですよ。ってことなんですよ。
あ、見られる側のってこと。
そうそうそう、うん、見られる側は見てほしい人にしか見せたくないんですよ。
そうだよね、あれ見られて、うん、そうだ
って。きっとそうなんですよ、うん、
エロいんだよな。だって息子の横でしゃがみながら教えてるんだぜ、勉強。
別にそんなにエロい？
うん、いや、エロいわけ。もうタトゥーもチラッと出てて。
お前のセンサーが低いんじゃないの？
いや、違う、あれを。妻とも話したもん、もちろん。あれ、おかしいよねって。
ああ。
まあ、おかしいよねって言ったら、また、おかしいけどね。
どう？
言える立場じゃないんですけども。
どう思う？みたいな。
この PDP？
なんこの TPO な。
TPO ではないよね、みたいな。まあまあ、だから皆さんもお気をつけください。
視界に入るから仕方ない。
うん。
というご意見ありますね。マリエ・サンピンさん、見られたいから来ていっているんだと思います。
ですよね、やっぱりね。
でも、うん、それを別にエロとして綺麗可愛いと思って言ってるわけだから、そこにエロスを見出すのはあんたたちが悪いですよっていう感じだと思うから。
うん、
うん、
ちなみにその時の学年は何年生の時の参観だったんですか？
娘と一緒なんで、真ん中の、はい、長女と一緒なんで小2ですね。
小2か。
でもただ小1から変わらないですよ。
ああ、いや、
うん、
あの、まあ、大人は置いといて、うん、さて小学生たちは何か目覚めるのだろうかと今考えてたんですけど、
あ、コメントも来てますよ。
まだ、
いや、目覚めるんじゃないですか。だっておっぱい見たかったでしょ、小学生の頃、大人の。
まあ、それは年齢差があると思いますけれども、僕は今でもそんな見たいもんではないので。
そうだ、あゆむはおっぱい恐怖症だもんね。
おっぱい恐怖症、大きい目に見える
ギゾって見られてるように感じるんだよね。
そうそうそう、だからヒッってなるんだ。
鳥みたいな。
本当に、うん、そんなに好きじゃないですね。うん、僕が女の人で一番好きなのはどこかいわってやっぱ笑顔ですね。
キモインチキ。
いやいや本当に。
妻は聞いてるのかな今日の。マジで。今日聞いてるよって言われたのかしら。うん、
着る自由に見る自由。はい、円楽さんから、それを見ているブーブーさんは息子さんも起立してるんですか。ブーさん子息子ですね。ブーブーさんです、あなたです。
だから僕自身の息子ってことでしょ。
うん、
いやそれはもうはい。
思想ってことね。
規律ですよ。着席規律の繰り返しですよ。
え？手を触れずとも？
手を触れずとも？
手を触れずとも。
いや、もちろん、着席は別に、
着席規律、
あの、脱力着席じゃないです。
そうしたらよく聞いたらパタパタ聞こえない？なんか、パンツの中でパタパタ。
いや、何をしちゃってるのあなたは。やめなさい。
あ、なんかあの、チェーン付きの。
やめなさい、あなた。
チェーン付きのメガネつけてそう。うん。はいはいはい。どうなんでしょうね。うち、まあ見てしまう、うん、ええー、とは思うんですけどね、
うん。
そういう先生はいたけどね。
セクシー先生ってこと？
うん。長女が小学校1年生の時の担任の先生が、すごいやっぱ綺麗な方でしたよ。
へ、
まあ若いというのもあるし、
いや若さ綺麗さはいいんだけど、要は、服装というか、
うんうん、ああまあ若いというのもあるっていうのは、そのまあそのぐらい年齢だってやっぱ声かけもしたいよなって、こう強要しちゃうぐらいの若さというか、
うん、
なんかそういう印象を受けました。で、クラブなのかな、ソウルトゥーソウルっていう、もうクラブバー、ミュージックバーみたいな、
ああはいはい、クラブ活動ではない、本当の夜のクラブね、うんうんうん、
で会った時は気まずかったですね、先生と。
あったんだ、
う
ん、
あこの若い先生と。
でまたソウルトゥーソウルっていうお店はもう本当にこう、まあ彼女には行ってほしくない場所というか、
うん、
やっぱこうそういう出会いの場なんですよ。出会いの場というかもうすごいんですよ、うん、
ソウルトゥーソウル那覇市久茂地、あもう久茂地にあるとこ、
西日本で一番儲かってるみたいですよ。
え、沖縄で、
うん、
へ、沖縄って西日本なんだ、
うん、北南東西で言ったら西日本でしょ。
うん
西日本ですごい、だからもうナンパもすごいし、うん、クラブみたいなノリだから。
なるほどね。
ドドンドドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンド めっちゃ綺麗な人、うん、
話しかけられたんだ今アイムが。これは何先生？いやいや先生が持つ、ま、周りがね。
周り。え誰だか分かります？うん、いやええマジえ誰だろう？今日はあれだ。
DJ がしゃべってる。
お兄ちゃんもお兄ちゃんもたくさん飲んでて。な何々の担任でーす。ドゥンドゥンタンドゥドゥンドゥドゥンタン。ドゥンドゥンダンス。
お前が DJ やってるの。お前が DJ なんで返事のタイミングで曲落としたの。
マジで。なんか別にいいんだよね。非番とか休みの日に。
それはもう人間ですから。
仕事のね範囲外だけど。
でも
、うん、担任はクラブにいてほしくない感じしない。
いやそれも職業差別ではあるんでしょうけどね。
そうだけど、
まあ、
マジで。だから先生とかはずっとエッチしないものと思ってましたからね。我々は、イメージできないじゃない。
そうだね。
ああった、うん。中学の時の原告の先生が産休取った時に、僕は大変感心いたしました。
そういう何目線だか感心いたしました。
大変この記憶を早く持ち帰ってと思いました。
うん、そうなんかあるんですよそういうのが。はい、うん、はい、というわけでまあこんな話もしている中でめでたい話もありまして、
はい、
はい、一度コマーシャル行きまして皆さんからの、ツイキャスコメントメールなど来ておれば紹介したいと思います。それではコマーシャルです。
はい、ありがとうございます。FM Naha. Your radio station. Okinawa.
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジツイキャスならスマホからポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
オリジンアワー生放送でお届けしてます。
はい、
はい、コメントもたくさん来ておりますよ。ビッグノーズさんから、
はい、ありがとうございます。
アイムは今日眉描いてるのかな。あ、今日は描いてないんですよね。描き忘れちゃいました。うん、はい、グレタマさんからおっぱいファミリーおっぱいファミリー、マチャさんからおっぱい成人ではないんですか。いい、あ、僕おっぱい成人じゃないですね。うん、ブーブーさんおっぱい成人。
あ、いや僕はいやでもどっちか、まあでも成人かな。
はい、
やっぱり成人っちゃ成人かもしれない。
びっくりした、やっぱり成人。はいはいはい、
まあまあでも、まあまあでもこの話は後でゆっくりやりましょう。
マリエサンピンさん、
はい、
アメリカの独立記念日です、バーベキューしましょう。
今日は、あ、そうですね、
アメリカの独立記念日でもあると、
で僕の誕生日でもあると。でいろいろ調べたらね、剣道小林さんも同じですね、
はいはい、
7月4日、で他で言えば、アビル優さん、
アビルユー
さん、はい、もいるし、
アビル優さん好きだな俺、
ね、いいね、
サマーズさんとやってた番組の時のアビル優さんがめっちゃ好きだった な、 あのノリの良さというか。
カズレーサーさんも、だカズレーザーさんも
多いですね、
7月4日多い。
ほうほうほう。
でみんなご存知フナッシーさんも本当にふなっしーは。
なんか舌打ちしそうになった今。
で、まだいるよ、すごいの、大物。
え、俺、ポール・マッカートニーぐらいかな、だけどな。
大物いますよ。
え、誰だろう。
にゃんち
ゅ。
にゃんちゅ、あの NHK のね。
ああ、あれもそうなんだ。
うん、16歳らしい。NHK のキャラクター。
はいはいはい。
2007年。あ、ごめん、これ4月1日だ。なんで？
ん？
なんでにゃんちゅだけ4月1日で乗ってるんだろう。あとみんな7月4日ですけどね。まあまあごめんなさい、にゃんちゅはミスです。
あ、にゃんちゅはミス、
はい、
ミス、ほうほうほう。
まあまあでもいっぱいいますけども、これぐらいですかね、僕が分かる感じで。有名人の方は
最近お店に来てた女性のお客様、
はい、
女性 はい、福岡からいらして旅行でいらしてくれたお客様で、うん、すごくあの楽しんでいただいたんですよね。ガナハベースで来ていただいて、はい、その時 の, あの話で盛り上がったのが、将来沖縄に住みたいなみたいな、
はいはい、
女性の方なんですけど、うん、で福岡の方 でめちゃくちゃ綺麗な方、うん、でいやもう住んだらいいじゃないですかみたいな、うん、でも私結婚してて家族ごと移住するってなったらどの辺がいいですかねみたいな、
うんうんうん、
はあどうす長いんじゃないですかやっぱみたいな話してたら、うん、私ステップファミリーなんですよって言って、
はいステップファミリー、
沖縄の人に聞いたらステップファミリーって多いんですよね、
うん、何なんそれステップファミリー
ステップファミリーってなって、
うん、
で聞くと連れ子がいらっしゃる結婚みたいなことでいいのかな、うん、
ああ2回目ってこと、
うん、要は子供がいて再婚することをステップファミリーっていうのかな、
そうなんだ、
うん、らしくて、
うん、
でうちもそうじゃないですか、
はいはいはい、
うちもそうなんですよ、
うん、
でステップファミリーで盛り上がったんですよ、あこれをステップファミリーって言うんだ、確かに沖縄ってお子さんがいらっしゃった状態で再婚するってパターンも多い気がするんですよ、
うん、多い気がする、うん、
ね、あじゃあ確かに沖縄ってステップファミリー多いかもって言って、うん、したらもうやっぱ話の派生でステップワゴン乗りづらいっすねとか、
ん
ステップワゴン、
うん、
なんかこうステップファミリーうちは特に、
うん、
今あのステップワゴン欲しいんですよ、もう車大きくしないと乗れんから、
うんうんうんうん、
じゃあステップファミリーの俺たちがステップワゴン乗るのってちょっとあれっすねみたいな話で、あ確かになんて話してたら、
うんうんうん、
いよいよ俺歩むだからステップなんですよ、歩くで、
ああなるほどね、
もうデイジステップさん
まあまあで実際ステップだしな、
実際ステップだし、
うん、
全部ステップなん
です
よ、
ステップ歩むでいいじゃん、もうじゃあ芸名、
あステップ歩むいいな、
うん、
で俺なんなら中学校の時バスケ部だったんだけど、
うん、
お迎えのステップバイステップでよく買い物してたしな。
おお、そうなんだ。
ああ、ね、ステップバイステップ。
あるある。
あの黄色い袋を持っているだけで、
うんうん、
みんなから一目置かれると言われている、はいはい、ステップバイステップ、通称ステバイ。そこに、
うん、
ステップファミリーの主、うん、アユムが。
なんでお前が主だわ。なんでステップファミリーの主お前だわ。
そうそう。うん、言うんですって。そうやって言うんですって、
まあまあおしゃれというか、まあ何もないよね、スッと入ってくるね、そう言われたら、
なんか前向きな聞こえ方ですよね、すごく、
うん、
ステップファミリーでも、うん、誰がいつがいつから言い出したのか、
本来はなんて言うの、本来というか
本来、
まあ、昭和生まれの僕の表現で言うと、うん、そういう時はうち連れ子がいるんでとかって言って、
まあそうか、そうよね、
昆布餅とかなのかな、分かんない、
うん、ああそうね、まあちょっと乱暴な悪い表現だと昆布付きなんでみたいな、はい、感じで、
まあ、バツイチをバツと呼ばないみたいなことでしょ、要は
今ってあれなのかな、言い方変わってんのかな、
なんかありましたよね、バツイチって言わない、バツと言わないというか、
あ雑種もダメなんでしょ、
うん、
あ
ミックス、まあ、
ミックス、バツイチ、
バツイチじゃあなんていう、
言い換えで、
言い換え大喜利してみようか、大喜利というか、真剣に考えてみる、
バツイチ、
まあ離婚を一度経験されてることを、まあ今通称というかバツイチというじゃないですか、
でもこれ確か明石家さんまさんが作った言葉らしいですよね、
へえそうなんだ、
バツイチっていうのは、
うん、
ちょっとこう調べたら出てくると思います、うん、
をポジティブに、
はいはいはい、
まあステップに近い形で表現すると、
早く行って抜けたいな、
ね、僕も、
あれ、はいはいはい、
はい、
早く行って抜けたい、フェーズ2、はい、
あー人生のフェーズ2、そうそ
う、フェーズ2です、
あ、うん、
あ
はい
はい、
経験者
よかった抜けれて
、ハプニング1
ハプニングではないから結果はどうか知らないけど、うん、素敵な時を経た後でしょ、
不良のね事故です
不良のことじゃないから
不良の出来事ですから
ハプニングワン
俺のこと好きになるなよ、だって俺ハプニングワンだぞ
ハプニングだったんでしょ
ハプニングワンの方が逆にいいよねとか
ハプニング一回経験してるからね、
ツイキャスでも来ております、うん、グレタマさんから、 再チャレンジャー。
いやいや、なんていうの、チャレンジではないから、この
ネガティブ感あるよ。円楽さんから、うん、新しい扉。
ああ、まあまあまあまあ、
いやいや、アナルみたいに
新しくはないわね。
それはもう捉え方、
人による、
何でもそうなる。
抹茶さん、
はい、
ネクストステージ。
ああ、はい、フェーズとに、
フェーズ2、うん、ネクスト、うん、
ネクスト持ちってこと？
ネクスト持ち。
なんていうのかな。
あ、ネクストついちゃってると。
うん、そうそう、ね、このそう、うん、そっち側というか、一度離婚された方のことを言うことだからね。
あ、僕はあれなんですけど、こう戸籍に罰がつくんですよね。
うん、あ、そうです、あ、調べてみました。もともとはそう、戸籍謄本に、はい、記入されるときに大きな罰印が語源であるだけれども、うん、先ほど歩が言っていたように、うん、1992年に明石家さんまが、まあ、大竹しのぶと離婚したときに記者会見でこの大きく額に罰っていうのを書いてやっていたことから、すごい話題になって、
な、ね、
この1993年ぐらいから急速に浸透したっていう
のが。そうです、すごい、93年って言ったら比較的最近。
そうそう、比較的最近だけども、その前が思い浮かばないぐらい浸透してますよね。
その前はなんておっしゃってたんでしょうね。バツイチが、長かったのが離婚経験者とか。
そうよね、うん、
離婚したことあるからさ、うん、みたいな。ビッグノーズさんから、
はい、
アップ。
あ、ワンナップ、ツーナップ。
今は私ワンアップ中なのって
こと。グレタマさんレベル2。円楽さんからエンスト。どういうこと。
まあまあ再始動できるしね。
あ、はいはいはい。
まあまあ、演
出。ああ、再始動、リブート、リブーター、うん、
リブート。
あ、リブーター、
キングスの応援してる人たちみたいな。
なんだっけ、
ブースター、
ブースター。ああ、はいはいはい、リブート、いいじゃない、リブーターね。
うん、
うん、再始動、
リブーターの子供1話、
ステップファミリーリブーター、ステップリブーター。
まあまあいいか、
うん、
まあまあ離婚バツイチを通称じゃブ。
でもさ、これもすごくプライバシーなことで、
うん、
今後書かなくなるかもね、戸籍とかには。
あ、バツを、
うん、なんか一応関係ないやしって思ってきたな。なんで書かんといけんばっていう、別にね。
まあ、なんか財産分与とかそういうのでいろいろあるんじゃない。
なんか証明的なものが必要なのか。あ、はあ、はあ、まあ結局そうなのか。うん、リブート1。栄養剤みたいだな。
リブート1いいじゃん。
疲れた体に
リブート1。
うん、
まあ確かに罰はあんまり良くないね。
うん、でもまあ明石家さんまさんが作った言葉らしいでございます。うんうん、
まあ、時代の流れで罰じゃない方がいいのかなっていうと、あ、罰に変わるのないですか、出てない、何かで。う
ん、あんまりないですね。あ、本当ですか。だからまあ、あと多分それまでそこまでこの世間に大っぴらに言うようなことでもないという風潮もあったんでしょう、うん、きっと、
はいはいはい、
だけどそれをやっぱ明石家さんまがこうポップ化したっていう、うん、
なるほどね、はいはいはい、
うん、お笑いに変えたからね、
うん、だから自分もこのまあ比較的気軽にバツイチなんだみたいなことが言えるようになった。
へえ、面白い。今言葉として時が経ってバツがちょっとあれだよねってなっていたけども、結果としてバツイチって、まあ、ポップになったことで言いやすくなったという側面もあるんだ。
そうそう、それ以前はそんなに大っぴらにね言うことじゃなかった
の
か
もしれないので、うん、まあ恥に近いですもんね、昔の考え方で言ったら離婚するってことは、
うん、ね。円楽さんから、
はい、
ワンモアチャンス。
まあ、ワンモアチャンス、
サムシングエルス。
ワンモアチャンス、うん、
円楽さんから X ファミリー。
X ファミリーか
っこいい、罰感ない。
X ファミリーかっこいいね。
グレタマさんカット1、カット1。カットか、
カットか。ちょっとでもネガティブもあるもんね、カット
切る、
うんうん、
まあまあ一度区切るというね、
うん
うん、なるほどね。
まあまあいろいろありますね、
はい、
あ、でも出てないんだ。じゃあ先駆者になれてるわけだ今ね。
なりかけてる。 うんうんうん、何かこれが開発できれば成りかけてる。だからだ、ね、この前話した、お祝儀を一律上げましょうっていう運動が始まったとしたら我々がパイオニアではありますね。はい、というわけですね、
はい、
さあメール来てるかな、あ、来てない、来てないですね、
じゃないか、
はい、ありがとうございます、まあ、そういう日もありますね、先週もありましたね、はい、メールアドレス一丁言っておきましょう。origin@fmnaha.jp、はい、すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。じゃあ送ってください。まあ、でもツイキャスもあるから、はいはい、
面白くない大喜利してみません？面白くない回答をした人が面白いというか評価される、もう真逆のやつ。
はいはいはい、おうおうおう、例えば、
いや、まあだから普通にお題、
うん、
まあ、沖縄で、沖縄の一番有名なそばはソーキそばですが、
うん、
35位は何でしょうかみたいな。
はいはいはいはい、はい、
で面白くない答えを絶対に出すっていう。
おう
僕大喜利弱いじゃないですか最近。
いや、そんなことない。あ、でも最近はちょっと弱いかもね。
最近も本当に出てこなくて、
うん、今まで取れていたものが取れなくなってる感じがするね、うんうん、
なので、うん、逆に僕が勝てるようなシステムにしてしまえばいいんじゃないかなと思ってただこれが
システムというか、まあ、そういう世界線を作ろうと。
そうそう、だから松本さんのほら滑る話みたいなのあるじゃない。
うん、あるんだ、逆のね、逆があるんだ。
ありますよね、
滑らない話はありますけども、
うん、まあ、なんか逆があるのよ。おうおうおう、そのタイトルでやるとやっぱ面白いのよ。面白くないんだけど、それが面白いのよ。
ああ、なるほどなるほど、まあまあまあ、お
な、な、逆になんかお題ある？もっと
だからね、
簡単なやつ。
お題結構大事かもね、
うん
うん、沖縄、まあ、沖縄系でいいんじゃない。
そうだね、うん、
沖縄の、
あ、沖縄の離婚理由、離婚率が高い沖縄ですが、
うん、
うん、難しい。
沖縄が抱える問題、
うん、
基地問題、
うん、
離婚問題、もう一個あるとしたらこれ正解は何なんですかね。正解がないとね、
失業とかじゃない。
ああ、
そうね、失業問題、
このワーストとか、
うん、
飲酒とかあるじゃん、うんうん、じゃあ第81位は沖縄抱える問題。
はい、なるほどね、
うん、面白くなければいいです。
面白くなければいいんです。だから、うん、ただだからそこも難しいのよ。
むずいな、むずいなっていうのもはずいな、うん、
沖縄がな
抱える
問題ね、
さまざまな問題ありますね、
うん、
まあ、基地問題、離婚問題、
うん、
就職率問題、
うん、
などなど。では第81位は、
はい
はい、ブブさん、
同じ名字が多い。面白くないだろ。
いや、
人に面白く、いや、
なんていうの、面白いです。
面白くないじゃん。え、面白かった、だって
面白い、
あるあるじゃん、あるあるというか、あ、うん、まあまあまあまあ、
このお題、このテーマで言うと、うん、面白くなっちゃいましたよ。
でしょ？なんてい
うの？あ、面白くなっちゃったっていうか、まあ、
あ、本当？
失格に近いぐらい。
俺今思いついて、面白くなさで笑っちゃったもん。
ああ、いや。
一回一回、じゃあもう一回行こう。アイムさんもあれば。
僕はどうしたって面白くなっちゃうんで。
沖縄が抱える様々な問題、
はい、
第81位は、というお題にしました。
あ、いいですね、うん。
沖縄が抱える様々な問題が、まあ、ありますと。基地問題とかね。経済、子どもの貧困などあるでしょう、はい、第81位は、面白くないやつを、
はい
はい
はい、どんどん出るじゃないですか。
じゃあいきますね、ブーブーさん、沖縄が抱えるさまざまな問題第81位は、
足の甲の毛が濃い。
お、いいいいいい、
面白くないよね。
うんうん、面白くなかった、うん、いいと思う、
うん、
でもこのルールで言えばいいってことだよね。
そうなんだよね、ただ本当に面白くなくなったらダメだわけよ。 面白くなさで笑うっていうシステムなんだけど、
あ、さっきの同じ名字ぐらいが良かったんだ。
そうそうそう、今のは本当に面白くなかったっていうのが、
え、むずい、これレベル高い、
細胞レベルで感じられた。わって引き寄った、本当に
ちっちゃい細胞レベルで。
はいはいはい、
ああ、大城さん、大城さん、
面白くなくていいんですよ、
は
い、
え、ま、申し上げますね、
お題お願いします、
は
い、
沖縄が抱えるさまざまな問題第81位を面白くない答えお願いします。
はい、お弁当とおかずを買ったらお腹いっぱいになる。
どういうことどういうこと、これ大喜利の答えになってます。
どういうことですか。
いやでも
どういうことですか。
笑ってるから。
いや、そうです。笑ってるから、もう、正解です。そうそう、あの、システム上正解
が。どういうこと今の。
お弁当。よくわからん、俺も。
ごめん、ちょっと短くしすぎちゃったんだけど、うん、お弁当屋、弁当屋が安すぎるから、
うん、
あの、例えば、あ、400円なのこれ、うん、ってなって、うん、じゃあ、おかず持って買うわけ。
うん、
だけど、思ったより多いなって食べ終わった後にいつもなるっていう。う
ん、ああ、これもう問題ですね。本当、沖縄が抱える問題。
問題。
さあ、ツイキャスでもたくさん回答出てます、
はい、
皆さんの答え発表させてください、
はい、
沖縄が抱えるさまざまな問題第81位を、面白くない答えをお願いします、
まあ、面白くないっていうのはもうあるテーマであってタイトルには入れないでいいですよ、うん、
あ、いい、
うん、
面白くなければいいですから、
はい、
沖縄が抱えるさまざまな問題第81位はビッグノーズさん、
はい、
賃金問題。円楽さん、
やが言うなっていうのも含めるとちょっと面白い。
円楽さん、
はい、
ダーさん、知念田さんかな、ダーさん、仕事しすぎ。
ああ、はいはい、
これは面白に、
うん、これはだからダーさんのことを知らない人もいるし、
うんうんうん、
で我々としても知ってる身だったから今ちょっと難しかったね、リアクションに、うんうんうん、もう本当に
これちょっと面白の方だと思いますね、う
ん、僕は。さっき賃金問題を答えてくれたビッグノンさんから2回答目、
はい、
計こういう問題。
俺のね、足のコートに、
ビッグノンさんこの縛り強いかもしれない。なあ、マチャさん、
はい、
辻町のヘルスが少なくなった。
ああ、そうなんだ、
まあ、81、うん、
マリエサンピンさん、
はい、
日本そばの店が少ない。
面白くね。知るか、
面白い、
知るか、日本そばの店が少ない。
いやいや、
知るか、
81位ですか。
いや、問題じゃないよ別に、全然問題じゃないそれは、
グレタマさん、
はい、
隠し子問題。
ああ、みんないるんだ。
先ほど、賃金問題、傾向問題を答えてくれたビッグノーズさんから、
はい、
3回答目、
はい。
FM の曲が多い問題。
確かに多い。確かに多い。ね、
円楽さん。
はい、
物流が発達して、うん、物のありがたみが薄れた問題。
いや、これ別に沖縄に関したことじゃないよ。みんな
さあ、改めて沖縄が抱えるさまざまな問題第81位は、うん、なおパパさんから、
はい、
車が錆びる。
面白くない、面白い。
このグッとハードルを下げることでめちゃくちゃ来るわ回答。
車錆びる問題だ、確かに。
マチャさん、
はい、
ミカサとミカドが近い。
食堂ね、確かに。
ミカサとミカドが近いを答えてくれたマチャさんから2回答目、
はい、
マレーシア帰りで芸人になる先生がいる。
ああ、お兄さん、
このあれに関してはこう広く言った方がいいかもしれないですね。
そうそうそう、ちょっと身内というか、うん、分かる人は分かる系じゃない方が絶対いいかもしれないですね、うんうん、ワニ先生は分からない人だったり、
もっとどこに出しても面白くないやつがいい。
そうそうそう、本当に。あの、誰が、誰が見ても意味が分からん、ね、面白くな、そうそうそう、どういうこと、う
ん、ちゃんと意味が分かった上で面白くない方がいいんだな。
うん、
うん、
意味はあった方がいいね、意味が分からんではない方がいいかもしれない、
う
ん、
沖縄が抱えるさまざまな問題第81位は、はい、円楽さん、
はい、
内地出身のアナウンサーが多い。
そうなんだ。あ、うん、でも多いね、
うん、
あれ飛ばされてきてるんかな、
からんけど、うん、
いや、ま、回ってき、
まあ、マリエさんピンさん、うん、ジャンプ火曜日発売、
あー遅れてくる系ね、あでもでいい線いってます、うん、面白くないですよ、
茶色い食茶色い食卓なヒージャーさんから、
はい、あお久しぶりです、うん、
似た地名が多い、似た地名が多い、あ
地名ね、
グレタマさん、はい、しりとりがエンドレス問題、
ああ運があ、あるってことだ、うんじ、
ね、
とか
言葉にね、うんうん、茶色い食卓さん、
はい、
日焼けしやすい、
沖縄だからもう
第81位
もっと上だけどな、多分それが問題であるのだならば、
マチャさん、うん、家にすぐカビ生える
あ湿気かな、なんかな、うん、
みんなも今スマホだから何かカチャカチャカチャカチャやってるかもな、
すぐ生える、
どんどん出てきます、内地から来る、
これ待てまだお題1個だよこれ
内地から来る人はヤンデレラが多い、
なんでヤンデレラって、
うんうんうん、ああちょっとこうやんでる方が多い、
ああ自分探し的なってことね、うん、に沖縄に来る人が多い、
は
い、
あのことをヤンデレラって言うんだ今、シンデレラみたいな感じで、
やんでる人だねっていうよりか確かにこの可愛らしさがプラスされて言いやすいね、
あ今日2つ言葉思いましたね、ステップファミリーと、
うん、一応僕の持論としては沖縄に移住した人竜が好きっていうのがあるんですけど、
竜
ドラゴン、ドラゴンっていうよりも竜、この竜とかが好きっていう竜的なことというか、
僕はなんか地元では生活できなくなった人が沖縄に来るイメージ、
お前捉え方はやめとけそんな考え方
マリン系の仕事に就くっていうのがありますけど、ね、
前職は明かさない人だ、
山の子さんからこんばんは、竜的な集まりと聞いて
反応早いな、
竜が好きな人だ
竜のアンテナすごいっすね、
竜のエネルギーとかが好きな人だ、うんうん、
あの最近ストファイ6にハマってるって言ったじゃないですか、
あもう面白くない大喜利終わり、
あすぐ終わります、戻ってきます、戻ってきます、うん、ストファイ6の
ゲームね、
ゲーム、うん、ストリートファイターシリーズの竜の漢字、
はい、漢字カタカナ竜じゃないのあれ、
だからね僕も
漢字があるんですよ、
まあ、漢字あるかもしれんけど
表、ね、あの竜じゃないのとかってな
って、要はドラゴンの方じゃないんですよ、
へえ、
竜気の竜、
ね、そうだそうだ、
竜なんですよ、うんうん、なんていうのかな、
流れる、
うんでもなく、
あの高しみたいな感じの、
そうそうそうそう、
字だよね、
かっこよくない、逆に言っても
し、はいはいはい、そうだそうそうそうそう、そうだ
った、あ龍二の龍ってことね
いやいや、その龍二にもよるし、
あのあれでしょ、法隆寺法王道みたいな、
うん、そうそう、岡村隆史のこの高の字、
あのこ権弁ね、寿弁だった、何だった、
このこれ、うん、そうそうそう、龍
小里編、
あ
一番右よ、
あの久しぶりの久が入るやつ、
ね、そうかっこいいって話、じゃあ第2問いきますか、
お題変えて、
面白くない、
お題あるの、
あのまあまあ、面白くない大喜利というか面白くない答えを出せばいいという大喜利ですね、
は
い、
うんうん、なんか、こんなカップルは嫌だ、
あこんなカップルは嫌だにしましょうか、
こんなカップルは嫌だ、
どんなカップル面白くしちゃダメですよ、
はい
はい、ブーブーさん、
あまだ待てこんなカップルは嫌だ、どんなカップル、うん、
はい、すぐチュッチュッチュッチュする、
うわ嫌だな、
嫌だな、
面白くない、
あ面白くない、ひねりがない、だから正解、
あれ息しないな、不思議だな、
円楽さんからお揃いのタトゥ
ーちょっと面白いな、うん、僕
それちょっとどんなタトゥーかにもよるしね
ちょっとストレートに好き、面白の方かもしれない、
面白くない大喜利、あ、うん、足元を見ると、うん、二人三脚をしている面白いか、
面白くない、
面
白くない、
マリエサンピンさん、電車の中で男が女を後ろから抱きしめている、
いる本当にいるからな、
シンプルに面白くないな、それこう見たら何しようこいつらってなるな、こんなカップル嫌だ、どんなカップル、面白くない回答をお待ちしてます、マチャさん、かりゆしウェアのペアルックいや、うちやったことあるんだよ
かりゆしウェアのペアは
いいじゃない、
すごいな、
こんなカップル嫌だ、どんなカップル、はい、
手をつないでると思ったら指相撲をしてた
面白いなはいはいはい、
はい、
はい、
2人とも爪が汚い
円楽さん、彼女は沖縄出身なのに男は奄美出身
奄美に失礼です
これ面白くないって 言わないよ。
こんなカップル嫌じゃないよ、いいカップルだよ、うん、
静電気をバチバチさせて
お互いにバチバチバチバチ
相性悪いよこの二人相性悪い。
山の子さん、これは面白いに入っちゃう。
面白いだね、
これは面白いだ、うん
グレタマさんから、うん、山田くんみんなの座布団全部取って、逆にね、うん、取られるということです、ね、
は
い、
カップルなんし
、マチャさん、モノレールの中でチュー、
ああ嫌だね、
チューするとちょっと近いかな、うんうんうん、いいですね面白くない大喜
利、うん、一回より分け作業があるところがいいね、なんかこう回答を聞いてどっちの箱に入れるのかみたいなのが少し考えるところが楽しいですね。
でかつ面白かったら面白いでいいし、うん、面白くないって言われても悪い気しないというか、うん、
そう面白くなくていいからね本当、う
ん、通過する人が多い、う
ん、なおパパさん、
はい、
一つの飲み物を二人で飲む
別にいいだろ、よくいるよ、よくいるし、まあまあ、でも、
あ、でもこの発想はやっぱ面白くないですね、
うん、面白くないですね、
面白くない発想ではあります。
ナイス面白くない
いやだってみんな面白くないより、
う
ん、
そうよ、
ね、面白くなくてもいい、
まちゃんから、はい、難しいお題だなどこが死に簡単
だ基本の木だよこれ
円楽さん、円楽さんから移動は彼女のビッグスクーター
いや いるよ、見たこといいよ、確かに腹立ちますね、
いいですね、面白くない人がどんどん浮き彫りになって
るいや違う違う違う、面白くなくていいんだから、
またやりましょうこれ来週、うん、
これ俺戦えるな面白くないなりにもセンスが必要だからね、
そうそうね、うん、でも出しすぎると面白くなっちゃうから、
そうそう、
バランス大事、1時間お付き合いありがとうございました、はい、また来週お会いしましょう、さよなら、
さよなら。